こんにちは、ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話、パーソナリティをやっております作家の小原武史と申します。この番組は沖縄の文化民話などを通して葬儀の相談や不思議な話を積極的にできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークをしてくださるのはこの方です。
はい、イナンセ天霊の何でもアドバイザー星野和之ことホッシーです。葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも乗っちゃいますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてこの方も、
はい、私はこちらの番組の構成作家をしております、はい、沖縄のお笑い団体 FEC 所属、オードブルの松田健吾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この3人で毎週このお時間に30分放送しますので、はい、リスナーの皆さん以降よろしくお願いいたします。ということで今日は第2回なんですけども、
はい、先週第1回が終わって、
はい、あっという間でしたけどね。
はい、
最初にね、ちょっとこの3人のパーソナリティのことを知っていただくためにいろいろ質問をしたんですが、まず、はい、まずじゃない、まだ松田さんがまだ聞いてないので、はい、松田さんにちょっといろいろ聞いてみたいと思うんですが、
FEC のホームページに一応全部載ってる。
それは無視していただいて、面白いことはよろし
く。面白い答えが怖いハードル投げ方している。
まず出身はどちらですか。
はい、僕出身浦添市になります。
普通ですね。なるほど。今おいくつなんですか。
僕、30歳です。
あ、はい、これも普通な答えです、
はい、難しいですよ。プロフィール大喜利劇的に難しいです。
そうですね。初恋っていつですか。
初恋か、初恋は、小学校5年生ですね。
全部普通ですね。
本当
ですね。でもこの話はまあ長くなりますよ。
あ、じゃあ今度ね、怖い話の時にしてもらいましょう。
はい、1位はある意味 人を信じられなくなった話ではあるんで。
あ、なるほどね。今芸人さんやってますけど、はい、芸歴は何年なんですか。
芸歴は、今8年目ですね。大学卒業してからそのまま入ったので8年目になります。
そのオードブルというコンビはどんなコンビなんですか。はい、
ですね、僕たちライブの時に、はい、デバイス映像って出てくる時にこう映像が流れて、そこにキャッチフレーズにもしてるんですけど、うちのコンビ2人とも一人っ子で、やってるんですけど、
ほうほうほう、
私利私欲他力本願オードブルっていう名前の、ね、キャッチフレーズでやってます。最低なキャッチフレーズだなと思いながら。
、まあ、漫才なんですかコントなんですか。
どっちもやるんですけどね、はいはいはい、どちらかというと僕の方だと、どちらもうちのコンビはキャラクターがありまして、僕はファントム松田っていう悪魔のキャラクターをですね、
悪魔のキャラクター
やってまして、それでたまにコントをやったりとか、してるんですけども、まあ、素で漫才をやるときもあれば、コントもどっちも結構うちはどっちもやるタイプですね。二刀流というほどでもないですけど、どっちもやります。はい、
昨年の M1 で何回戦まで行ったんですか。
昨年の M1 ですね。
はい、
ごめんなさい、エントリー表出すの忘れてました。出てないん
ですか。マジですか。昨年の R1 はどうですか。
R1 ごめんなさい、昨年の R1 もいや。
じゃあ O1 は出たんですか。
O1 出て1回戦で落ちました。これ以上言わさないでください。
悲しい話が。
バイアスロンは準決勝まで行きました。
あ、本当ですか。僕テレビで見たかな。
確かに、1回戦通って準決勝は行ったんですけど、準決勝で僕たち落ちちゃったので、はい、放送とかには載ってなかったんですけど。
なるほどなるほど。はい、まあ、こんな3人でね、
そうですね、
お送りする
お送りする番組なんですけども、はい、ホッシーはお笑いとか好きですか。
お笑いはよく見ますね。
あ、そうなんですか。
はい、
好きなお笑い芸人って。
好きなお笑い芸人さんは劇団ひとりさんでしたり、
はい、
あとは中山きんに君とか。、は
い、パワー、
はい、
あとは癖強好きだな。
ミキティーって
庄司
さん。
なるほどね。結構見てますね。
はい、結構見ますね。
そして癖強いところ好きですね。沖縄のお笑いとか見たことありますよ。
沖縄のお笑いはですね、すいません、あまり
ですよね、
はい、見たことなくて、
県内の方でもあまりこう見に来たことないっていう方もいらっしゃるかと思うんで、うん、僕になんかツイッターとかで言ってもらえればチケットを販売してます。
僕は見に行ったことあります。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、小原さん来てくれたことあると思います。
初恋クロマニオン君とかでね、はいはい、一緒にイベントやったこともありますし。
あ、そうですね、確かにそうですね、はい、小原さんはね、いろいろこの辺、まあ、うちも事務所でもみんな知ってるぐらいなんで、はい、
まあ、こんな3人でやってますが、
はい、こんな3人で、
はい、
やりましょう。
今日はホッシーの会社のイナンセ天霊さんについて、
はい、
ちょっと深掘りしていろいろ聞いていきたいと思っております。
は
い、
まあ、タイトルにも入ってますからね。
はい、じゃあ、 一問一答で聞いてきますので、
はい、はい、お願いします。
では星、イナンセテンレイってどんな会社なんですか？
ですね、まあ、主に総裁業ではあるんですけど、うん、まあ、イナンセテンレイで掲げてる、まあ、企業理念がありまして、
はい、
まあ、お客様本位の、うん、安心とサービスを提供し、
うん、
そして最も身近で地元に信頼される葬儀社を目指しますという、まあ、理念があるんですが、
はい、
どういったことをしているかというと、うん、まあ、葬儀から、そしてその葬儀終わった後の法事、
うん、
そしてお墓の引っ越しとかですね、
はい、
そしてまた仏壇とかの販売、あとはまた葬儀保険っていうのもやってまして、
はいはいはい、
まあ、もうこのお葬儀に関することはですね、まあ、最初からまあ最後まで、まあ、そういったアフターフォローなども全て一切合切やっております。
なるほどなるほど、はい、じゃあその中でホッシーはどんな仕事を具体的にされてるんですか？
まずこの電話対応でしたり、
はい、
またその病院や施設のお迎えでしたりでまた葬儀の打ち合わせ、それから、葬儀の司会進行。
なるほど、
はい、でその後また、お客様のアフターフォローでしたり、また病院施設などの営業とかも、はい、行っております。
何でもやるんですね。
何でもやります。
今ね、最初聞いた稲瀬天霊さんの内容のなんか半分以上星やってましたけどね、うん、
はい、一通りやってます。はい、
なるほどなるほど。
役職というか、その何ていうんですか、配属は、うん、とか何部になるんですか？
私は今この営業部主任を、
営業部になります、
はい、
主任来てる
今させていただいております。
なんか主任っていうとこうね、
はい、
あのハードルが高い気がしますけど、うん、
その人に向かってホッシーとられて
る本当ですね。
僕が担当したお客さんからもよく、ホッシーホッシーってよく呼ばれるので、
全然いいんですね。
はい、もうその方がお客さんともこう、はい、
距離感が
近くて、はい、まあ、中にはあまりこのお客さんと仲が良すぎて、星どこどこにお弁当注文してるから取ってからうちに来てとか、パッシリも
パッシリ、
はい、駒遣いというか、
はい、そうです。
頼みやすいんですよね、
はい、
星がね、
はい、
うん、そういう意味ではね、はい、私たちもやりやすいですよね。
そうですね、
はい、うん、これが硬い人だったらいろいろ聞けないですからね。
そうなんです、
はい、
主任来てるとか言わないです
よ。そうそうそう、
申し訳ございませんって
お家に行くとですね、このちっちゃい子供たちからも、
うん、
お母さん星来てるよって言われるぐらい、
マスコットキャラクターみたいになって
るんです。稲瀬さんでなんかマスコットキャラクター人形作ったら面白
いな。あ、もうこれじゃあ会社に提案して作ってもらいましょう。
でもいいですよね、はい、まあ、葬儀屋さんのキャラクターってなるかもしれないですけど、今時大体ね、なんかちょっと可愛いやつ作ってね、
はい、
それでなんか人気が出たらそれで知名度は上がりますからね、確かにいいと思います。可愛い、
ね、会社にちょっと提案してみようかな。
ラジオで言ってたんだけど、はい、
じゃ あともう一つ聞きますね、
はい、
自分の仕事のやりがいって何ですか？
やりがい、
はい、
やりがいはですね、うん、まあ、先週この第1回の番組でも少しお話しさせていただきましたが、やっぱりこう10人のお客様がいれば10通りの葬儀があるわけですね、
うんうんうん、
で一つ一つやっぱりこのお葬儀って内容が違ってくるので、
あ、
よりこのお客さんに深掘りして、
うん、
そのお客様が求めてるお葬儀を、まあ、提案というか、まあ、その、レールを一つ一つ導いていく、
うんうん
うん、そういったのが、まあ、私のやりがいですかね。
なるほどね、
まあ、最後にお客さんが心に残った、
うん、
感動するいいお葬儀だったと思えれば、はい、また稲南瀬のホッシーに何かあれば相談したいさって思われるように、
うん、
はい、常日頃頑張っております。
なるほどね、
はい、かっこいい。
葬儀ってやっぱりその、まあ、人生のデリケートな部分じゃないですか。
そうです。
まあ、100歳以上で寿命を全うされる方もいらっしゃいますし、
はい、
あるいはね、不慮の事故とか、
そうなんです、
若くして亡くなる方もいらっしゃいまして、
はい、
やっぱり遺族としては一人一人も対応というか気持ちも違いますしね。
そうです。
そのあたりをケアしていかないといけないですから、
うん、そうなんですね。
すごい気遣いますよね。
はい、まあ、ご高齢で、まあ、この亡くなったケースだと、やっぱり家族はある程度この気持ちの整理はついてるんですが、
うん、
やっぱり先ほど小原さんがおっしゃったように不慮の事故っていうのはやっぱり朝家族を行ってらっしゃいって送り出した時に、まあ、この連絡、訃報の連絡が一方来た場合、
うん、
家族っていうのはやっぱりそういったのを、まだ現実を受け止められない、まあ、そういった中では私たちのお仕事は、まあ、常日頃態度でしたり、
うん、
話し方でしたり、そういった所作、うん、動作も気を使いながら、
うんうん、
お仕事をしていますね。はい、そのおかげで私すごい白髪が増えました。
ラジオ聞いてる方は分からないと思いますけど、
入りたての頃はですね、黒も真っ黒だったんですけど、
あ、そうなんですね。
やっぱりこのお仕事をしてると、なんていうんですかね、やっぱり緊張もしますし、この気張ってるせいか、このお仕事16年伊南瀬天霊に勤めてるんですが、
うん、
半分以上はもう白髪になっちゃいましたね。
あ、
はい、
この前副社長さんから履歴書の写真を見せてもらいましたけど、
はい、
なんかちょっとヤンキーっぽい感じですね。
あの頃はちょっと茶髪で、履歴書の写真もトレーナーで写真を写って、
普通なんかちゃんとねネクタイして、はい、
そうですね、ワイシャツにネクタイ、ね、はい、もう舐めてました。
でもそう考えたら、はい、そう思ってた人が今ここまでこう、なんですか、喋り方もとか所作も美しくっていう、はい、なる会社さんがすごいなと思います。あれだと、そういうのもありますし、
ね、そうですね、はい、私はここに来るまで入社した時期は沖縄の名字ランキングの漢字の勉強からさせられましたから、はい、漢字が書けなくてですね、うん、はい、
まあ、まだまだ聞きたいことあるんですが、はい、ここでまあ前半はちょっと終わりとしまして、
はい、
で、何か書きたい曲があると。
あ、はい、先週もご紹介させていただきましたが、
はい、
バンクバンドさんで糸です。
全く同じ曲
好きなんです。
はい、
はい、後半もですね、伊南瀬さんについていろいろお話を聞いていきたいと思いますが、まず伊南瀬さんってどこにあるんですか？
浦添市の伊南瀬っていう、はい、まあ、地域に私たち会館建物あるんですけど、まあ、場所で言えば58号線、
うんうん、
南方面、また、北方面からいらっしゃるお客様は案内としましてはこのアジャ交差点、はい、を、まあ、南から、方面から来ますと、左折ですね、はい、
うん、パチンコ屋さん、大きいパチンコ屋さんの小島の住所ですよね。
ああ、そうです、はいはい、その交差点
橋を乗らないで下行って
左折ですね、はい、で北部からいらっしゃる方は、はい、南下をしていって、はい、そのあざ交差点を右折になります、はいはい、そして約2キロほど直進しますと、やがてこの防波堤、海沿いにあたりますので、
うん、
その通り沿いに、中央分離帯に紫色の看板で伊南瀬会館という右折の看板が立っておりますので、そこを右に曲がっていただきますと、うん、あとは直進で200メートルぐらい、はい、進んでいただきますと伊南瀬会館が見えてきます、
はいはいはい、
まあ、分からない方は那覇浦添の火葬場、はい、伊南瀬菜園さんのお隣にありますので、はい、分かるかなと思います、
で私これ初めてこの仕事をして知ったんですけど、
はい、
葬儀場と伊南瀬天霊さんってまた別なんですね、はい、会社としては。
あ、 そうですね、火葬場の方は、まあ、南部公益、まあ運営してまして、はい、まあ、私たちとはちょっとまた別になっております。はいはいはい、私たちはもう個人事業ですね。
でもまあなんか隣ですから、まあ、利便性はいいというか、
はいはい、やっぱりこの事前相談でもよくあるんですけど、まあ、お通夜をして、それから火葬、また告別式の移動の距離が、まあ、歩いても行ける距離なので。
そうですよね、
真横ですよね、
はい、真横にありますね。
そうです、中にはこう出棺した時にですね、まあ、歩いていく方もいらっしゃるんですけど、車を椅子を押しながらこう火葬場まで行く方もいらっしゃるので、はい、車椅子でもこう移動ができるっていう、まあ、ご高齢の方にとっては、移動の距離が少なくて便利なのかなと、
そうですね、
はい、あとは車ない方も、はい、
沖縄もとにかく暑いですからね、真夏のね、はい、すごい炎天下の中、ちょっと歩いたらすぐっていうのはすごい便利ですよね。
はい、そうです。やっぱりこの火葬した後に告別式などされる方って、また火葬場からその、まあ、例えばうち以外の葬儀社ですと、そこにまた移動しないといけないので、その分の時間も省けますし、まあ、近いからいいのかなと、はい、思います。
そうですね、はい、で、このよく言われるんですが、葬儀の相談、はい、事前相談とかいうものってどうしたらいいんですかね。
事前相談ですか。まあ、電話問い合わせでもできますし、また来館していただければ、まあ、常日頃相談員はいますので、まあ、その中でも私ホッシーを指名していただければ
ホストクラブかな、はい、星があるね。
あ、そうです、相談員は
欲しがる欲し
い、はい、相談員は何名かいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その中でも私を示していただければなと思っております。
統計取ってるんですか、はい、
ナンバーワン。でも私の時は電話予約してください、
はい、まあ、常に、ね、いるかどうか分からないですからね。
そうです、ちょっと先約で相談してたり、ちょっとまた営業で外に出ているケースもありますので、はい、前もって電話いただけると、はい、私が、はい、もう、対応させていただきたいと思います。
予約取っていけば星に会えるってことですか。
はい、そうですね、
予約しちゃえばね。
ちょっと予約がいっぱいだと、はい、まあ、会えないケースもありますけど、
なるほどね、
はい、でもね、星に会いたいから相談しに行くでもいいっちゃいいですからね。
まあまあそうですよね、
いずれ来るものですから、相談しとくのは大事ですから、ね、はい、
で、あとね、聞きたかったのがなんていうか、僕らこの、まあ、僕はもう54ですけど、はい、やっぱり50過ぎると、はい、いずれそういう、なんていうのかな、自分の運命というか、いつ死ぬのかなみたいなことはちょっと頭にやっぱ浮かんでくるんですよ、
はい、
で知り合いがどんどん亡くなっていったりね、今回本当に僕今年だけで4人ぐらいお葬式行ったんですよ。
あ、そうなんですか、
でそのうち3回は稲瀬さんだったんですけど。
あ、そうですか。
でなんかそういうそのこういう50の過ぎた、まあ、おじさんが、なんていうんですかね、こう例えば葬儀にいくらかかるとか、そういう具体的な話も、
はい、
そういう相談で聞けるわけですよね。
はい、ご相談があればそういった費用面なども、まあ、明確に、料金も、はい、お出しすることは可能です。あ、やっぱり事前相談に来る方って、まあ、60代70代、自分の両親の相談をしに来る方が多いんですけど、まあ、その後にやっぱり自分の相談もされる方多いですね。
なるほどね。
家族に迷惑をかけたくない、子供たちに費用面でこう迷惑かけないようにということで、まあ、そういった費用とかも聞きに来る方は結構いらっしゃいます、はい、
ね、でもそうやって準備をねしとかないと、まあ、このご時世ですからね、何が起こるか分からないですからね、
はい、
うん、この事前相談についてもこの番組で今後、はい、毎週コーナーとしても、はい、いろんな質問についてもやっていく予定ですので、そちらも楽しみにしていただければと思います。
そうですね、はいはいはい、今回は、まあ、そろそろお別れの時間となってきたんですが、まあ、稲瀬さんと、まあ、作についていろいろ聞いてきましたが、
はい、
次はね、稲瀬さんに事前相談に寄せられよくある質問をホッシーが解説してくれるそうです。
はい、はい、そういうことになっております。
はい、
で、あれなんですよ、ホームページの方見てたら LINE とかもできるんですよね、なんかこの相談というか。
ですね、ホームページの方での LINE 相談は今ちょっと開設中でして、
開設中、
はい、今ちょっと大工さんがちょっと行方不明になってですね、ちょっと長期かかるんですけど。
そうなん
です
、大工さん、はい、LINE って大工さんもやろうか、はい、でも後々こういうサービスも ね、 そうですね、また始めるということなんで、
は
い、
今まだちょっと、はい、構築中なので、
まあでも、はい、やっぱどんどんいろんなメディアとかにもね、こう接していただいてありがたいなというところもありますね。
はいはい、でメールでの質問もね、はい、この番組にありますので、
はいはい、メールアドレス僕の方で読み上げますね、はい、メールアドレス、pppp いなんせ @gmail.com、アルファベットの小文字 p4つ、inanse @gmail.com となっております。星への相談でも何でもいいので、
はい、
はい、
送っていただければと思います。
はい、では今回はね、はい、この辺でお別れしたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。